さて今日のゲストをお迎えしているのは防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月第1水曜日にお越しいただいて気軽にマイ防災、そしてこの時期は割とこう特別編というのをお送りしてますけど、はい、結局今日もなりましたね、
はい、なりました
ね。そして先週末熱海のあの土石流で、はい、たくさん学ぶこともあるんだろうなと思って、はい、ただ今日は今日でこのお天気です、はい。まずこちらに来られる状況いかがでしたか。大雨ですけど、
ちょっと早めに出ようとは思っていたんですけれども、はい、やっぱり車が結構雨が強かったの で、みんな徐行
運転
を、はい、しないといけないぐらい、ワイパーも一番強いところじゃないと見にくいぐらいの雨だったので、
で、やっぱり一般路ですね、
です、はい、はい、なんですけど、結構2車線ずつ、片側2車線ずつあるので、はい、結構大きな道路なんですけど、ですね、やっぱりみんな30キロ40キロぐらいに下げていて、
もちろんライトつけないと。
つけました
ね。そうですね、あれだけ暗かったですしね、
はい、で水たまり状態にもなっているので。
道路がですか。
はい、あ、はい、いつも気になる場所が何箇所かあるので、
以前からおっしゃってましたね、
はい、そこは大丈夫かなと思いながら行ってたんですけど、うん、みんながバーって弾くからか、はい、それか工事したせいか、ちょっと水たまりの
溜まり方は、
あの、はい、行けるぐらいだったので、それでも道路は危ないなと思いました、一瞬あの例に、調べたんですけどね、あの、はい、ちょっとスピード上げると浮いちゃう現象ってありますよね。
ハイドロプレーンでしたっ
け。あ、そうです、ハイドロプレーニング、
はい、はいはい、習いました、習いました、はいはい、
一瞬ホッて浮いたのでやっぱ危ないなと思いました。
あれ怖いですね。
怖いです。自分だけじゃなくて誰かがなっても怖いので。
そうですね、お互いに
お互いに連携だなって思いました。信用し合うというか。
そうですね、はい、私は今日はその雨の時に外にいなかったので、はい、あれですけども、そういう状況って何回かやっぱりありますので、はい、運転しながらみんな慎重に行こうねって心の中で、
ね、
お願いお願いと思いながら、
そうそう、ね、お願いしながら、でも特にね、高速道路なんか乗ってたら下げきらなかったりもしますもんね。
あのやっぱりその怖さを、はい、あのこう体感してない方はいつも通りのスピードでピュッと行かれます。でも今日ほどの大きな雨粒だったら、はいはい、もうおっしゃったようにワイパーが働かないので、
一番強くてもやっぱ見にくかったので、
一気にまたバッと当たるわけですよね、フロントガラスに、
はい、ちょっと怖いぐらいでしたね、
だから今もねまだちょっと暗いですのでね、はい、いつもの土砂降りぐらいの色になってますが、先ほどから見ると随分あの抜けてきたかなと思いますけど、はいはい、十分お気をつけねいただきたいですね。
もうしばらくのレーダーで見たらね、雨雲がもうちょっと続きそうなので、
そしてちょうど今日を例えば、あ、ここは冠水しがちだなっていうのの、はい、あの下調べにもなりますね。
なると思います。アンダーパスがね、サンダーって結構あるので、ね、はい、そこで立ち往生になってしまうと車もダメになってしまいますし、
うん、そうですね、
命もね、
以前ありましたね、そういう事故がね、
出れなくなっちゃってあっという間にいっぱいになってしまって、はい、出れなくなってしまってっていうこともあるので、できればそういう道は避けていただいた方がいいと思いますし、
ですね、今はでもあのいわゆるスマホで状況を見ることができますので、
はい、あの河川の状況とかはね、
そうですね、それから雨の、はい、あの雨雲の、ね、
雨雲
レーダーも
そうなんです、調べられるので、あとどれぐらい続くなとか、もし不要不急の用事じゃなければちょっと時間をずらしてとか、
そうですね、だからお出かけ先でもちょっと今外に出るのはやめておこうとか、はい、雨宿りなんてそんな甘い言葉じゃないけど、とにかく出るのをちょっと待ちましょう
と、ちょっと待った方がいいなって思いました。やっぱり雨の運転ってただいつもよりも危険が増すなっていうのは、
そうですね、うん、ちょうどあの子どもさんたちの帰ってくる時間帯ですけど、
ちょうどそういう時間でした。小学生の子たちが
もしかしたら学校、あ、歩いてらっしゃ
る、歩いてました。
あ、そっか、学校出る時にはね、まだ
警報じゃなかったんでしょ
う
かね。
そうですね、警報にはなってなかったですね。
なってなかったからか、ちょうど帰るぐらいの今ぐらい、ちょうどね、歩いておられる方も多いと思うので、そうです
ね、
で
お車運転の方は水跳ねに気をつけて。
そうなんです、それもすごく気をつけました、ね、高校生のお子さんとかがね、信号待ちとかの時にバシャってかかっちゃうといけないなと思って、
悲しいんです。
ちょうど今私も一回バシャってかかって、
上から下まで
上から下までザバッとかぶった時があって、 泣きそうでした、
ね、あの信号待ちあるあるですよね。
あるあるなんです。
雨の時のね。
そう
もう恨めしいですね。
もうねクリーニング代みたいないですけど帰りだったからよかったですけど、これ行きだったらどうなっちゃうんだろうって思いました。
本当ですね、うん、まずは今の状況として雨に皆さんちょっとお気をつけいただきたいと思いますけども、はい、あの大雨に備えてということで今日はねいろいろお話を伺っていきたいんですが、はい、まずあの今の段階はもう大雨降ってるので、はい、外に出るのはやめていただきたいんですけど、
はい、
あの少し曇ってる時なんかにこれからまだもうあと 2,3 回あるかもしれません、はい、この梅雨の終わりに向けてっていうのはありますよね。
はい、あの雨がねやっぱり強いですよね。
そうですね、降り方もね変わりましたから。
はい、でだんだん台風と梅雨前線がミックスされてきたりするとまた雨の量が、
ね、
風、今日は風が、ね、少なくてまだ良かったんですけど、は
い、そうですね、
はい、台風とかでまた暴風まで入ってきてしまうと、もっと怖いなって思いながら今日は来てたんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、
何に気をつけましょうか。まずは
あのやっぱりご自身のお住まいの場所が川の近くだったりとか、はい、どういうふうにもし雨が降り続いたりとかをしたらどういう状況になるかというのハザードマップをね今の間に見ていただきたいなっていうふうに思います。
今回の熱海の土石流も、はい、ハザードマップで土石流が起きやすい地域と一致してたというお話でしたね、
はい、
あのスタジオ前にも置いてますので、ね、ぜひ皆さん、ね、お持ち帰りくださいね、はい、でこれで改めてご自分 の、はい、あのとっても詳しく出ているって、はい、テーマさんがいつもこのマップを褒めてくださって
、三田市のホームページにしてもこのハザードマップにしても、はい、すごくよくできてるなって思うんですけど、はい、あの各地域ごとにも作られているので。
そうですね、一部作られて、はい、あのお手元に届いている方もね、はい、あると思いますけども、
はい、ご自身のお住まいの場所が、はい、あのもし土砂災害こう雨が降った時に土砂災害にの地域に入っていないかとか、あとは通られている道路、
うん、
道路ももし土砂崩れになってしまったら帰り方とか行き方とかそういう別の道を考えておくとか、あと小学校とかいろんな避難所になる場所も、土砂災害皆さん避難所ってあんまり差を一緒くたんに避難所って考えておられると思うんですけど、
ね、
はいはい、実は地震用の避難所とそういう土砂災害用の避難所が分けられてることもあるんですね。
三田市もそうなんです。
三田市も調べてみたら、はい、そうでした。あの風水害の時は行けますよとか地震の時は行けますよっていう風に、あのこれも三田市のホームページから避難所って避難所一覧って調べていただくと出てくるんですけど、あの自主避難受け入れますよっていう避難所もありますし、
避難所一覧って言ったらそれが一気に出てきますね、
はい、出てきました。はい、
そして上の方に救護所がどこにあるかとか、はい、自主避難所はどこかとか、はい、つまり自分であの、はい、開けなくても解消されましたというお知らせがなくても自主避難できる場所、
いい、はい、雨があまりひどかったら行ってもいいよっていうところもあるので、はいはい、あらかじめ調べておかないと、
ね、
どこに行ったらいいかとかもね、わからないと思うんですけど、
は
い、
もうあと2つ分かれてて、風水害時避難という、
はいはい、
これは、風水害の時に開設する避難所、
はい、
でもう1つが地震災害時避難所、はい、これは地震災害の時に開設する避難所、
はい、
この4つについて一覧表が出ていまして、はい、例えば三田市民センター、
はい、
ここは自主避難できる場所となってますので、はい、今お一人でとっても不安でっていう方だったら、はい、まあ、これだけあの雨が強いと移動するのが危ないの で、
はい、
ですけど事前に分かっていたら、
はい、
自主避難できる場所三田市民センターありますよって、
はいはい、
それから城山公園も自主避難ができる場所ですよ、
はい、
一覧になってますねそれぞれにね、は
い、そうなんです、
うん、
ホームページとか調べようと思えば、はい、いろんなことが分かるので、もしねまだ今余裕が終わりだったりとかしたら、こういうふうに調べておかれるとこれから先も雨が降ってくる可能性とか、ね、
はい、
危険になる場合もあるので、
うん、
はい、
でも三田の場合は割と風水害の時と地震とほぼ同じようなところが、ね、ですね、
多いですね。なので結構恵まれているなと思います。
そうなんですね、
はい、 たまにね、あの地震の時に避難したら風水害のもし重なってしまったら移動しなきゃいけなくなってしまったりとか、
そうですね、
はい、可能性があるので、できたら両方兼ね備えられている方に避難されれば、ね、二度手間じゃないというか、
ね、はい、そうですね、今ちょっと一覧表で見ると風水害でところどころ難しいかな、ね、という対応はありますけども、
三田市は水による被害も多いの で、ね、避難所が浸水してしまうような場所は、風水害の時には、はい、避難所にできないっていうことも、はい、あります。
で、あの他の地震の場合はもう全ての避難所は受け入れ OK というふうに出てる、はい、なんかまあ耐震性のことも含めて大丈夫ということなんですね、
はい、
ぜひあのお時間のある時にご覧になられて、はい、上手に避難所の付き合い方、
そうですね、
でまた避難所に行くまでが危険な場合もある方がありますよね、
はい、そうなんです。そういう方はお家の2階に逃げられるとか、
今回いろいろおっしゃってましたね、
はい、高め で斜面から離れた方だったりとか、はい、もしねそこにあの近くに山とか土砂が、ね、ある場合は、崖とかがある場合は土砂から離れた方のお部屋にいてくださいということもありますし、はい、できるだけマンションとかであれば高い位置に、ね、おられるとか、
はいはい、それからお知り合いのところに行くっていうのも、はい、ここあの、ね、コロナの関係から割と増えてきました、は
い、そうだと思います。あの親戚の方とか、はい、ご家族の方で 別のところに住まれてて、そちらの方が安全であれば、そちらに避難しておかれるとか、はい、
密にならないようにということをやっぱり考えると、そういう方法も、
は
い、
そうですね、今は無理やり避難所というよりは、そういう方法も、はい、考えてくださいってあちこちに書いてあります。
やはりそうですね、はい、とにかくあのコロナのことばっかりずっと今、はい、あの皆さんね、はい、あのもちろん感染予防で考えていらっしゃるけれども、避難しなきゃいけないのを躊躇される方もいらっしゃるようですね、
はい、いやそうだと思います。
だからそのあたりは避難所に行くか、もしくはお知り合いのところに行かれるか、
はい、
日頃から行き来している、はい、あのご親族のところに行かれるか、はい、そこで安全な場所をみんなでという、はい、でその時に持っていくもの、はい、やっぱりマスクは絶対にいりますね、
そうですね、やっぱりマスクとかは、ね、うん、必要になりますね、どちらに対してもね、必要ですね、
そうですね、はいはい、それからやっぱり保冷剤がいるとかっていうのをこの間言ってました、この時期なので、
はい、熱中症対策だったりですか、そ
うですね、だからあのなんかこうポンとしたら、
はい、あ冷えるやつありますね、
あるんですね、
はい、
とっても便利なものがね、
本当ですね、あれつぶつぶの、
つぶつぶなんですか、
はい、あとなんかスプレー状のねシューってやって、今日朝テレビでちょうど見てたんですけど、はい、熱中症対策でこうネバネバしたのが出て、それを冷たいのを首にパタッとくっつけたりとか、はいはい、そういういろんな新しいグッズが出てるみたいです、ね、
だから避難所はあの快適な温度とは限らないし、
限らないですね、
多分ほとんどがエアコン入ってないでしょうね、
そうですね、体育館とかってあんまり聞いてませんのでね、イメージないです ね、
そう考えると快適に過ごす熱中症予防のためにも、はい、そういうものも必要ですね、
本当ですね、ご自身で持っていかないと、避難所は場所だけ貸していただく形になるの で、はい、ご自身があの快適に過ごすための何か、ね、グッズはちょっと考えておかれた方が、
そうですね、
はい、
であの今回もあの避難をね皆さんにこうかけたものかどうしようかっていうね、うん、自治体の方の迷いもあったっておっしゃってますが、
そうですね、
でその時によくおっしゃるのがあの狼が来る狼少年じゃないけどって、
ね、
あの皆さんが慣れっこになったら本当の時に動いてくれないからって言われるけど、はいはい、前にも天馬さんから教わりましたけど、それは予行演習だと思えば、
はい、もし何もなければ練習できたってやっぱり体験して分かることもいっぱいあると思います
ね、だから行くまでの道のり、はい、それから行ってから、あらあれ持ってきたらよかったわとか、あらこれは意外といらないわとかっていうのが、
そうそうそう、
多分ね気づくと思うんですね、はい、 でそういう経験をするってことは日頃はよほどその防災意識が高くない限り訓練なんていうのはねそこまでの訓練はないと思うので、はい、
そうですよ ね, ね
だからあいい練習ができたなっていう気持ちでいけば、はいはい、私はいいんじゃないかなと、はい、ものは思いようなので
本当に何度でもね練習してみたらね、地震の時にみんな逃げた釜石の、ね、奇跡でも何度もやっぱり誤報があったりとか、そういう中で練習しながらあここの改善点がいるわってみんなで、ね、何度もこう繰り返してこんな風に逃げられへんわっていうので勉強し合って、はい、で子どもたちが自主的に動いたってい
うあれだけの津波から助かったっていうのもそうなんですよ
だから何度かそういうちっちゃな地震の時も逃げて、うん、津波が来なくても逃げてっていうのがあったみたいので、うんはいはい、やっぱり練習は、ね、
そうですね
こういう時だからきっと、ね、避難所も開設、ね、早めにとか練習とか、ね、去年もあったような気がするんですけど先開けたけど2人ぐらいしか来なかったとか、はい、そういう時も、ね
はい、ありました
ね、ありましたけどね
だから、まあ、行ってみて感じることっていうのは次に活かせますのでね、はいうん、で知らないことはできないんですよね
そうですできません
これは本当になかなか災害っていうのはめったに経験するものじゃないので、はいはい、なんか経験者がお話をするっていうのもものすごいレッスンになるってことをね、はい、実感しますけども、はい、だから躊躇しないでこの後ちょっと一曲お送りして、はい、どういうものを持っていったらいいのか、ね、またご紹介いただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。3時30分です。今日のゲストは防災士天間由佳さん。天間さんをお迎えして気軽にマイ防災毎月一度第一水曜日にお届けしています。心と命を守るヒントのお話をいただいた後今日のお話の後皆さんも今日からぜひ気軽にマイ防災なさってください。いつもは、天間さんがまとめられたこの心と命を守るヒント10のこの冊子からお話をいただくんですが、この末、先週末ですね熱海の土石流大きな災害がありました。そして今日皆さんも体験されると思います。大きな大雨が降って本当にあ自然の力ってこんなんだなってまざまざと実感されたとこなので余計に今しておくべきことそして準備するものなどのここからはお話をいただきます。後半もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速先ほども三田市はホームページの方に避難所一覧ということで、はい、調べていただくとそのページが開いて、たくさんの避難所がハザードマップにももちろん出てますけども、はいはい、ここには例えば自主的に行ってもいい場所とか、はい、地震の時には大丈夫ですよとか、はい、水害の時にいいですよという分け方がないんですけど、はい、一覧のところには本当に分かりやすく出てますから、はい、これをぜひお近くのところ電話番号も住所も全部出てるので、はい、ちょっとこうプリントアウトといいますか、はい出しておかれたらいいと思いますね、はいまあ、ご自分のところだけをメモ、
ねそうですね、
で取ってもいいと思いますけども、はい、でそこの避難所に行く時にいつも思うのがさあ何を持って行ったらいいのか
本当ですよね
まあ、あればあるに越したことないけど、はい、やっぱりお子さんがいたり、はい、ご自分が歩くのも、はい、私も本当最近重たいものがなかなか持つの大変なので、はい、なんとか小さくまとめたい、はい、でも最低限はやっぱり欲しい、はい、そこでちょっといろいろと教えていただきたいですけど、はい、前もおっしゃった避難所には、はい、食料品も、はい、それからいわゆるこう毛布類ですか、はい、はないですよっておっしゃってましたね、
はい、ないと思って自分には回ってこないっていうつもりで、はい、数がね圧倒的に足りない。
少しはあるけれど
少しはあるけれども、うん、全然に枚数とか足りないので、うん、枚数やったり数がなので、ね、ご自身で避難所には場所をお借りするっていうぐらいの気持ちで はい、あとは自分でキャンプに行くような感じですね。
そうですよね、はいはい、で私たちがいつも見てる避難所の風景っていうのは大きな災害のあと1週間10日っていう、はい、そういう長期だから、はい、ベッドも作ったり、はい、パーティション作ったりってことはありますけど、はい、まずはこういう一時的に避難する場合は、はい、もう全部持っていくものは必要なものは持っていった方がいい、
は
い
全部は持って貴重品っていう形にはなると思うんですけど、はい、やっぱり一時的に命を守るのが最優先の避難になるかと思うんですけど、そうなるとやっぱり現金とかそういうものも はい、あと通帳とかね、そういうものもやっぱり逃げるときって持っていきたいと思うんですけど、
そうですね、
意外とバラバラにあってすぐに出ようと思ったら
なかなかそうですね、
なかなか、はい、
うん、あまりひとまとめにすると日頃はちょっとね、あの盗難のことも考えたら、そうです、
分けてね、印鑑と通帳分けてとかいろいろありますけど、そうなんです、そういうものもやっぱり私だったら持っていきたいなと思いますし、うんうん、あとは避難所でとりあえず一泊二泊と思ったら下着とか、はい、その避難所で
さっきおっしゃった一泊二泊のイメージ、
で
しかもキャンプという、
キャンプのイメージ、
何もないとこですからね、
はいはい、そこで自分が快適に過ごすと思ったら、はい、やっぱ私今だったら汗拭きシートだったりとか、
これはなんか必要みたいですね、
だと思います、やっぱり不快になってしまうと、はい、ただでさえ気持ちが、
そうですね、はい、足を取るだけでちょっと落ち着きますね、
だいぶさっぱり、はい、してくるので、うん、私はそういう汗拭きシートとか、あとウェットティッシュみたいなものだったり、
は
い、
すぐにお水が出るとは限りませんね、
はい、はいはい、あとはやっぱご自身各自のお水はいりますよね、は
い、これどのぐらい持っていったらいいですかね、
最低1人500ミリリットルのペットボトル1本ずつはあった方がいいと思います、
はい、一人一人が
一人一人あった方が、今特にコロナとか感染とかもありますし、
す、ね、
別の家族だったらね、一緒に飲んだとしても、例えば怪我した時とかにきれいな水で洗ったりとかもできるので、
う
ん、はい、お水はあった方がいいなって思います、
はい、
あとは懐中電灯、
あの
一応、
ああそうなんですね、
一応なんですけど、あの停電になってしまったりとかした時に暗くなってしまうと、
はい、
不安になってしまうので、うん、はい、でやっぱりそういう懐中電灯だったり電池だったり、今すごく軽いランタン型だったりとか、
はい
はい、100円ショップとかでもあるので、そういうもので、
そうなんですか、
100円ショップでも
ランタン型の、
ランタン型のちっちゃいのがあったりします。
ちょうどあの缶コーヒーぐらいの大きさですか。
本当に、はい、ちっちゃい、はい
はい、
そういうのもね、一応入れてあります。
運ぶのに便利ですね、はい、小さくて軽いっていうのはいいですね、
はいはい、なんか今こう折りたたんでてこう伸ばしたりする、それこそ
便利ですね、
はい、ビニールみたいな、なんかそういうのも開発されていて、はいはい、いろんな最新のものも出てるみたいです。
心を落ち着けるためのものがいろいろ出てきますね。汗拭きシートとか、はい、その明かりですよね。本来そんなにピンとこないけれども、
はい、
落ち着きますね。
落ち着きます。でやっぱ口に物を入れたり、あ、飴だったりもだいぶ落ち着くと思います、
うん、甘いものはね、
はい、
落ち着きます、
ほっとしますよね、
はい、あのちょっと余談になりますけど、はい、あんこの缶詰買いました。あの家に置いておくね、ストック用に、はい、甘いのがいるなと思って、
あんこはすごく栄養もあるし、いいと思います、元気も出るので、ね、はい、
特にお子さんいらっしゃった方には飴を用意しておく、
はい、
あ、これは軽いですからね、
はい、あとお子さんの普段召し上がってるのお菓子がね、あったら
お気に入りの、
はい、
じゃあ子どもさん用のリュック作っておくのもいいですね。
そうですね、最近そうやってお子さんって、あのご自身のそれぞれのご家族によって何を持っていくかって変わってくると思うんですけれども、
う
ん、
ね、
小さいお子さんだったりとか、あとペットがいたりとか、
そうです、
赤ちゃんだったら離乳食とか、はい、おむつとかも用意しなきゃいけないし、
ね、
はい、あの避難所にはないので、ね、一泊
二泊でも、うん、せめて一泊でも、
はい、結構おむつだったりしたらかさばりますよね、準備、
ね、
はい、離乳食もね、今、はい、瓶ごとになってたりするので、
洗
ったりもできないので、
ね、
はいはい、でも普段食べ慣れてるものの方がいいなって思います。
あ、なるほどね、そうですね、
うん、
これはお子さんは特に雰囲気が違うだけでも不安 で、まあ、それは親御さんの雰囲気をそのままもらうんですけど、
はいはい、
そのためにも心を落ち着かせるグッズも持っていかれたらいいなということですね、
はい、
その他はいかがでしょうか。
あの携帯電話の充電器は、
これはもうね、
はい、
必需品ですね。
必需品です。携帯電話があればね、あの情報が得られたりもそうですし、音楽を聴いたりしてリラックスができたりとか、はい、いろんなシーンで役に連絡もと、ね、取れたりも
そうです
し、そうです
ね、今も今回のこの熱海の場合も皆さんね、それぞれに連絡をずっとね取ってらっしゃいましたね、
はい、なんかモバイルバッテリーがすごく需要が高くてっていうふうにちょうどテレビで言ってました。
あ、そうなんですね、
はいはい、
だから災害が起きる前にそういうものを本来用意しなきゃいけないけど、はいはい、皆さんまさかここがっていうことが毎年毎年繰り返されてるのは、はい、それを見ると、
はい、
ちょっと余裕のある時に ぜひこのバッテリーは、
バッテリーはね、多めにあった方が、扱いにはね注意した方がいいんですけど、はい、やっぱりバッテリーよく火災とかも起こってますよ ね、衝撃で、
は
い、はい、なので扱いには、ね、注意しなきゃいけないんですけど、やっぱりいざという時にはあった方が、はい、連絡手段が途絶えてしまうの で、
今こう伺っていると、お水と、まあ、飴というのはありましたけど、はい、うん、食事も何かお腹を満たすものっていうのは持っていった方がいいんですか？
私はインスタントの、ね、お味噌汁があったら
はいはい、
はい、おすすめなんですけど、
でもお湯が沸かせない。
そうなんですよ、下流状のやつだったらちょっと口に含んで飲めばとか、
なるほど、
はい、出汁って落ち着きますよね。
日本人ですね、
はい、
あ、そうなんですね、はい、下流状のお出汁、
下流状の、ね、お出汁とかがね、
ちょっと舐める、
はい、ちょっと舐めたりとか、あの別に練り状のでもいいと思うんですよね、はいはい、溶けやすいですし ね、
そうですね、
はい、だから私は避難袋にお味噌汁の入れてます。
それにじゃあぜひ付け加えていただきたいのが、はい、下流状の梅干しの
管
になって、
ね、
砕いてるのが
あ
るんです。
いいですね、はい、それ塩分も補えるし熱中症対策にすごいいいと思います。
はい、ぜひそういうものを使えばいいんだ、
はい、
で自分の唾液で、
はい、
溶かすので、
ちょっと溶かしたり、
お湯が沸かせなくてもいいんですね、
は
い
は
い、
口の中で、はい、
本当にね、粉状になってますから。
そうですか、
粉状というかちょっと粒々ですけど、
はい、いいですね、はい、ちょっとまた探して帰ります。
そういうものも役に立つということが分かりましたね、はい、まあ、それから缶詰のパンっていうのがね、
はい、
ありますから、
はい、
ちょっと炭水化物も欲しいなと思ったら
入れておかれたらいいと思うんですよ。結構 甘めっていうか、
いろんなお味があるみたいですね、
はい、味も美味しくて、はい、意外といけるねって言って家族で、
あ、そうなんですね、
はい、はい、期限がね切れたら味見しようって言って、
そうそうそうですね、
はい、
でおっしゃってたように、お子さんなんかは特に日頃と違ってたらとても緊張するので、
はい、そうなんです。
じゃあそういうこう前から言われてるローリングストックで期限が切れそうなパンを、
はい、味見がてら、はい、こんなんだねとか言いながら、うんうん、意外と美味しいよねって、
でこうやって、ま、私は天馬さんからいろいろ教わってるのでアイデアとして次々出てきますけど、きっとでもお家でお子さん方やご家族で、
はい、
あれ持ってきたらいいねっていう、うん、大変なことを想像するんじゃなくて、キャンプするという過程でね、
はいはい、
考えると出てくるかもしれませんので、
はい、
今はキャンプ道具としてね、皆さん火を使って素晴らしいものが、ごちそうも作れますけど、
はいはい、
火が使えない、お湯が出てこないという想定のもとに、どうやったら快適に過ごせるかなっていう、はい、うん、それはなんかこう楽しみながら準備できそうな気もしないでもないので、
はい、普段からねやっている方が一番強くて、
は
い、
そうなんですね、
キャンパーの方本当に災害にも強いですし、はい、うん、アウトドアが得意な方はね、うん、本当にすごいなと思いますけど、教わることがたくさんあるんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、全部ね自分で持ってって、ね、
はい、
ね、
そうです ね、今セルフキャンプっていうのも、ね、
そうなんです、
ソロキャンプだった
っけ、ソロキャンプが流行ってますけど、
ね、うん、
防災にも役立つなと思いながら見てま す、
ね、うん、ぜひ避難所に行くとき の備え、ハザードマップ3段の方にも出てますけど、これは非常持ち出し品チェックリストとありますけど、はい、これを全部持って出ようと思ったらリュックいくつあっても足らないぐらい、
は
い
は
い、
カセットコンロとかも、ね、ちゃんと入ってますね、
出てるので、これはちょっと長期になるので、これは用意しておかれるといい、
はいはい、ご自宅に用意しておかれたらいいなっていうものが、うん、はい、はい、
ありますね、
ありますね、
絆創膏とかこういうものも各自持っていった方が良さそうですね、はい、
あった方がやっぱりね、ちょっとの怪我でも痛くて辛いので、絆創膏とか、ね、ちょっとあると
清潔なもので、
はい、
と、
はい、その不快さはちょっと、うん、やっぱ擦り傷だったり、あとそう今言うと避難されるときにね、
はい、
靴で逃げて寝てるのも、
はいはい
はい、そうなんですけど、足元あんまり暗くに逃げてしまったりすると足元が見えなくなってなったりとか、うん、はい、荷物もね重すぎると
今度、ね、動けないですよ、
はい、動けなく、うん、だから準備されてそれ持っていくのはいいけど、持っていく時間だったりとか、
はいはい、
その時に行く格好、雨だから長靴とか履いて行ったら、ね、かえって足が取られてしまったりとか、動きが取れなくなるので、こういう時は あのしっかりとこう紐で
くくれるように濡れてもいいから
歩ける、
はい、紐靴が安全なんですね、
はいはい、そうです、
うん、そういうこともいろいろと知っているとねパッと思い出せる
もん
ね。
そうなんですよ、はい、じゃないと普段と一緒でね長靴子供さんとかにも履かせちゃったりしたら、う
ん
はいはい、ガバガバで
歩きにくいんですね。
足取られちゃってっていう風に
帰って危ないんですね。
帰って危ないんですよ。で水が数センチでも埋まっちゃうと、はい、例えば溝だったりとか
わからないですね、
はい、マンホールがこうね浮いていてとかもありましたよね、はいはい、東京の方とかで ね、
そうですね
大雨で、うん、なのでもうはい、荷物も今からちょっと一回ね楽しみながらご家族で何持っていくっていう感じで私も娘に言ったんですけどパッて逃げるんだったら何持っていくかちゃんと考えて、うんまあ、トランクもね各自1個ね入れてったらどうって今 おすすめ中です。
そうなんですね、はい、でもできたら両手の空くリュックがいいですね。
リュックもはいやっぱりちょっとの避難用と、うん、ちょっと長期の避難用を、
はい、
そう今からまとめといた方がちょっと災害も増えてきたからそういうふうに考えといた方がいいかもしれないねっていうふうに、今朝ちょうど話をしてました。
やっぱりその話をするって大事ですね。
はい
ね、え今日きっとねお子さんも大変な思いしてお家に帰られたからね。
あ本当です。あの歩きにくかったと思うし、
そうですね、うん、だからいろいろ考えて、はい、こういう時をねうまく利用して、はい、実感しないとこういうことがあるとね割とねハザードマップすぐなくなるんです。
そうかもしれないですね、
はいはい、皆さんやっぱりね気になられるのでね、
う
ん、
そう熱海のもね本当ハザードマップ通りだったっていうところもね、だからハザードマップとその周辺の方は本当に三田市のでねぜひチェックしていただいて。
そうですね、
はい、
で今日ちょっとハザードマップをいつも通りホームページで、
はいはい、プリントアウト
しようとしたら今は
ちょっとなんか一瞬止まってしまうので、
はい、
あの見るのはできたんですけど、
見ることはできますか、
はい、だから写真としては収められたんですけど、はい、それをプリントアウトしようと思ったらパッて止まってしまって、もしかしたらちょうどいつも毎年7月に新しいのが
最新号
は
ね、
はい、出るので改定してるのかなと。
ちょうど入れ替え時期なのかもしれ
ませんなと思いながら、
いわゆる警戒レベルの表現が変わりましたので、
はい、
きっとここ の訂正をされて、はい、リニューアルの時なのかもしれませんね、
はいはい、
ですから今手元にスタジオ前に置いているのも昨年の7月の改訂版ということです、はいはい、でもこれでも十分ね、ご自分のどういう地域がどんな災害が起きやすいかという、はい、過去に遡った1000年だったかな言われた、それ落とし込んでますっておっしゃってましたの で、
すごいですね、
はい、だからもう過去はどんな状況だったかっていうのが分かるので、
はい、
ぜひお持ち帰りいただきたいと思いますね、はい、今日はいつもだったら心と命を守る10のヒントからお話しいただくんですが、はい、特別編ということで、はい、ぜひ皆さんハザードマップ、
はい、
ご自分の地域がどんな災害があるのか、はい、これを今一度考えていただいて、そしてキャンプに行って、
はい、
1泊か2泊をするつもりの荷物を整えて、
はい、
いざという時には避難所に、
はい、
ということでしたね、
はい、
どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。そして今日の再放送は7月28日の水曜日夜9時からお送りします。次回は8月4日の水曜日3時10分から放送します。ぜひ次回もお聞きください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。